皆さんは聖書の66の章、まあ、普段は66巻と言いますが、その中でどこを一番よく読まれるでしょうか。マタイによる福音書でしょうか。あるいはヨハネによる福音書。旧約聖書から言いますと創世記などがよく読まれるところだと思います。それでは皆さん、あまり読まれてないところはどこでしょうか。もちろんまんべんなく読んでおられると思うんですけれども、なかなか読む勇気出せないところがあるんですね。まあ、例えばオバデヤ、ハバクク、発音も難しい、この人誰なんだろう、ゼファニアとか、まあ、いわゆる書、予言書と言われるところなんですね。まあ、12の書があるわけなんですが、多分ここは皆さんの中ではまだ読んだことない方いらっしゃるかもしれません。もう一つ、私たち本当にこう聖書を読む中で課題になるのがこのレビ記なんです。年明けて新たな思いで創世記から読んで出エジプト記まで読んでも、このレビ記はなかなか越えられない山でですね、ここで一応飛ばして民数記に行くと、そういう経験を私もたくさんしてまいりました。よくわからない、読んでも眠くなる、いや今の時代と全然関係ない話ではないか、私もそのような思いがあったわけなんですね。先日改めてこのレビ記を学ぶチャンスがありまして、その中でいやレビ記は本当に大事なところなんだっていうのを、改めて、私は思わされました。実はこのレビ記はイスラエルの民のところに望まれた聖なる主が彼らと一緒におられるために、彼らの罪をどう解決するか、そして彼らはどのように歩んだらよいのか、そういうことについてモーセを通して教えてくださった内容なんですね。ところが私たちはこの内容を私たちの目線から読んでみますと、イエス・キリストがどういうお方で、イエス・キリストがどんな働きをなさったのか、実際どういうことを成就されたのかというのが、レビ記から私たちは学ぶことができます。しかも実例を通していろいろと語ってくださっている素晴らしいところであります。皆さん、今日一つきっかけとしてですね、皆さんぜひチャレンジして、いただきたいと思いますが、私たちは今日レビ記を読んで、また来週のイースター、まあ、クリスマスとともに私たちに一番大きなところなんですけれども、このイースターをレビ記の中で私たちはメッセージを受けていきたいというふうに思っています。さて、このレビ記の前半、まあ、16章までが前半と言われているんですが、そこにはですね、こう5つの捧げ物を捧げる場面が描かれています。特にこの儀式なんですね。この儀式を通して一人一人がイスラエルの民が聖なる民になると、そのような方法を、まあ、神様が教えてくださったわけです。その中で最初、先ほど司会者から読んでいただきましたところは、すべてを焼き尽くす、まあ、いわゆる全焼の生贄と言われているんですが、この全焼の生贄から始まるんですね。ここを読みますと、イエス様が十字架でなさった働き、その流してくださった血潮の意味、そのことを私たちは深く学ぶことができます。今日は難しい話だなと皆さん思うかもしれませんが、この絵を、こういう絵を見たことあるでしょうか。これはこの旧約聖書に示された幕屋というものを再現したものです。この今日は捧げ物を捧げるところはこの庭なんですね。この庭で捧げ物、生贄が捧げられるわけですが、これ真ん中にあるのはこれが祭壇です。ここで焼き尽くすことになります。ですから皆さん、この、まあ、この場面を見ながらですね、聖書からそれを想像しながら、確認していきたいと思います。この後ろにあるこの建物が聖場といいまして、ここにはこの垂れ幕が真ん中にあってですね、神様が望んでおられた、そういうところがあるわけであります。ですから私たちはこの 絵を見ながら聖書を通して、この全書の生贄のこの6つの段階を皆さんと共に確認していきたいと思います。まず皆さん3節見ますと、最初の段階は、自分が飼っていた家畜の中でですね、無傷のオスの牛や羊を選んで、この幕屋の入り口まで連れてくることが第1段階です。簡単に聞こえるんですけれども、皆さん牛を連れてここまで来る。しかし牛が無傷でなければならない。しかもオスなんです。皆さんオスという動物は、すみません。まあ気性が荒いというか、よく喧嘩をしたり体を使うわけですね。ですから無傷のものはなかなかいないわけですよ。それを無傷を選んで連れてこようとしたときに、途中いろんなことがあってですね、また傷ついたらまた戻らないといけないんですよ。戻ってまた無傷を選んで、本当に気をつけながらここまで来ないといけない。とても大変なことになります。次は どのような段階になるかと言いますと、この4節、見ていきますと、この奉納者がですね、牛の頭の上に自分の手を置いて祈るわけです。まあ、これがこの4節にあるように、やはりこう、贖いの儀式になるわけです。次は5節なんですが、こう、奉納者が自分の手でですね、牛を放ります。自分の手で。祭司たちがやってくれません。自分の手でオスの牛を放る。とても力のある牛。しかもですね、自分が今まで飼っていた牛なんですね。大きな目で自分を見ているその牛を殺すって難しいわけですよ。で、こういうことに慣れていないんですよ、みんな。慣れていないのに、刃物渡されても、もう何度も振り回してもですね、血は出るが、牛は死なないわけです。もう何度も何度も、その中であっという間に自分も血まみれになってしまって、もう大変、大変と言いながら、その動物を殺さなければならない。そのようなことがあったわけですね。長く時間がかかったかもしれません。そして、やっとその血を祭司に渡して、それで終わりか。実はそうではありません。皆さん、6節見ていただきたいと思いますが、今、つい先、まあ、息が止まった、牛をですね、この牛の皮を全部剥ぎます。以前、私は、料理のお手伝いでですね、鶏の、こう、皮を取った時があるんです、あったんですね。まあ、慣れてないので、とてもそれも難しかったんですな。結構時間がかかったわけですよ。なのに、皆さん、牛なんですよ。牛の皮を全部剥ぐっていうのは、どれだけ大変な作業なのか。しかし、それで終わるんじゃなくて、肺でですね、その後、残された体の、各部を、分割しますというふうに書かれているんです。これは、すべての関節を切るということです。すべての関節なんです。関節なかなか切れません。今日はとても、あんまりこう、皆さん聞きたくない話かもしれませんが、骨でつながっている体を切るっていうのはですね、相当力がいるんですね。皆さん、これは男性だけでしたものではないということを心に留めていただきたいと。女性もしなければならなかった。もう途中休まなければならない。何度も何度もしても、もう本当に血まみれになって、もうやめたい。こんなのしたくない。誰もそう思ったでしょう。しかし、やっとそれが終わったら、内臓と四肢を水できれいに洗わなければならない。そして、祭壇に置いて、体と一緒に全部焼き尽くすわけです。それが終わったら、神様は、その生贄が焼かれて出るこの煙を受けてくださって、それを、なだめの香りとして受けてくださる。それが、当時の神様が最初示してくださった礼拝だったわけです。私たちはこんな礼拝しないから本当に嬉しいんです。これをしようと思ったらですね、大変なことになります。皆さんいかがですか？私はここを読みながら、神様ってどうしてこんなに残酷なことをさせてですね、このようなことを教えてくださったんだ。 もうやりたくない。どうして？どうして？こんなに徹底的にする必要はないんじゃないか。まあ、ほどほどにしてほしいと。そのように私も、まあ、思いました。しかしですね、この思いの中で、10年前見たある映画が浮かんできました。私はその映画を見ながらも同じ思いを抱いていました。皆さん、覚えておられるでしょう。あの、パッションという映画なんですね。このイエス様がゴルゴダの丘を、こう十字架を背負って登られる中でですね、後ろから兵士たちは鞭で叩くわけです。イエス様も力なくて倒れて、もうやっと起き上がったのに、また打つわけですよね。私はその映画館で見ながらもう、やめてって。もうこれでいいんじゃない？ここまでする必要があるの？私はもう知らず、ほんで叫びそうになりました。どうしてどうしてここまで徹底的にイエス様を本当にそんなに残酷に殺す必要があったのか。どうして牛は徹底的に放られ、すべてが焼き尽くされたのか。どうして主イエスは全身に深い傷を負って徹底的に死ななければならなかったのか。今日のレビ記は私たちに語っているんです。それは何かと言いますと、ここまで徹底的にしなければならないほど、神様にとって私たちの罪というのは大きな問題だからです。私たちはそんなに大きな問題と思いません。まあ、誰も犯すものであって、自分の手足で自分の心の中で犯す、あの、この、もう数え切れないこの罪というのは、私たちには軽いものかもしれませんが、神様から見たらそれは本当に恐ろしいものであって、簡単に解決できないもの。だから、神様はこのようなレビ記を通して私たちにその罪の重さを教えてくださった。だからこそ、イエス・キリストを十字架につけるしかなかった。そのことを私たちに語っておられるのであります。この場面、この映画の一部分なんですが、イエス様が十字架を背負って歩いておられて、もう力がなくなってですね、キレネ人のシモンという人が代わりに背負ったわけですね。その時に多くの婦人たちがもう泣きながらついてきました。イエス様は最後のメッセージをその場で語られるんです。ルカによる福音書23章にあるんですが、このように語ります。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。イエス様はもう残された全ての力を絞って語られたんですよ。私のために泣くな。あなたのために泣きなさい。これはどういう意味かと言いますと、私があなたたちの罪を背負って今こんなに苦しんでいるの。罪の代価というのはどんなに大きなものなのか、恐ろしいものなのかよく見なさい。だからこれを見て、あなたの罪のために、あなたの子供たちの罪のために泣きなさい。神様から見たら大きなものなんだ、大きな問題なんだと、イエス様は語ってくださり、十字架の上であたかも祭壇のようにそこで全てを捧げてくださったのであります。この受難週、私たちは毎年迎えます。その中でどんな思いで迎えておられたんでしょうか。明日から迎えるこの受難週、神様から目線から私たちを見ていきたいと思う。その中でイエス様の十字架の恵みがどれだけ大きなことなのか、そのことを心から感謝するとき、皆さんと共に過ごしていきたいと思います。もう一つ、この全員書の生贄から受けるメッセージがあります。それは牛の頭に手を置いて祈る行為の意味なんですね。皆さん、この奉納者がですね、この牛の頭に手を置いて祈るときにどういうことが起きるかと言いますと、 この人のすべての罪がこの牛の方に移ります。そしてそれで終わらないんです。なぜ牛が無傷だったのか、その無傷がその人の方に移ってきます。これはどういうことかと言いますと、私たちのすべての罪がイエス・キリストに移って、罪の天下です。そしてイエス・キリストが持っておられる聖なる性質が私たちのものになるわけなんです。この性質の天下、これが同時に起きるわけです。私たちイエス様を信じるというのは何を信じるか、このことを信じることなんです。私たちが持っている罪がイエス様にいて、そしてイエス様が持っておられる聖なる性質を私たちはいただくことになる。それが私たちの信仰の基本なんです。それを私たちがいただいたときに救われた、新たに生まれたというわけです。それでは具体的に私はどんな性質を受けるのか、今日は最後にですね、二つのことを皆さんと簡単に考えていきたいと思います。まず私たち受けることは、イエス様の身分を私たちの身分とすることができます。イエス様は神の子なんですね。私たちはその身分をいただくことになり、神様にお父さん、お父さんと呼べる資格を与えられる。私は時々ですね、気分転換のために買い物に行きます。買い物に行くと、この新大工町はとてもいいんですよね。そこでこう、うろうろしながら子供たちといろいろ買うわけですが、特に、お菓子を、1個2個ぐらい買ってあげると、もうすごく喜ぶわけですね。それと何でも言ってもよくこう従ってくれる子供たちを見ながら、自分のもう甘いものをこういくつか買ってですね、買えてくるわけですよ。ああ、気分転換になったと思って、すると子供たちは待ってなくてですね、それをもう開けて、その場で食べようとするわけです。いやいやいや、家に帰って食べなさいって。家に着いたら途端開けるわけですね。で、一生懸命食べるんですね。それ見たら、美味しそうだな。私もつまんで食べようとしたら、子供は怒るわけですよ。パパ、これは私のものなのになんで食べるのって。ついさっき自分のお金で買ってあげたのに。複雑になるんですよ、気持ちが。仕方なくて、自分のものを食べようと思って、自分のものを開けるわけですね。そうすると子供たちが、自分のものを置いてですね、私のところに寄ってくるんですよ。そして私の食べ物を、お菓子を食べるわけですね。私も怒るんですね。何してるのって。パパのものなんだよ。食べないでって言ったら、子供はこう言うんですよ。家族だからいいんじゃない？いやどうなんだろう。皆さん、子供になるということは、もらったものも自分のもの、パパのものも自分のもの、何でも自分のものなんです。自分のものにするというのは、そこから安心感を得るわけですよ。私たちは神様にお父さんと言って、何でも何でも祈ることができるんです。そして神様が願っておられるのであれば何でも与えてくださる。だから御心であれば神様与えてくださいと。そして私たちはダビデのように、私は何一つ欠けることありませんという、そのような告白ができるんです。それが子供なんですよ。遠慮しないで祈れるんですよ。もう一つは、この夏になると海水浴場によく行くんですが、そうすると海に入るというのは子供にとっては怖いんですね。最初はなんか、怖い怖い言うわけですよ。で、私が先に入ると、私についてきてこの肩に乗るわけですね。そうすると一気に変わるんですよ、態度が。深いところまで行けって、行け行けになるわけですよ。もう早く行きなさいという、パパ行きなさいって、私が言ったら、もう足つかないよ、もう大変大変と言っても、もう行きなさい深いところまでって、恐れないんですよ。怖がらない。それが子供なんですね。パパがいるから、その肩に乗ると何も怖がらない、恐れることない。だから行け行け、 私たちはその世に子供として招かれている。いや、すでにイエス・キリストの十字架を信じてそのような身分を与えられている。この幸い、この恵み、この祝福はどんなに大きなことでしょうか。どうして落ち込むんでしょうか。私たちは落ち込まなくていいと思います。その恵みを心から感謝します。十字架を通して与えてくださった恵み、もう一つ私たちがイエス様から受けるものは、イエス様の内にある命、永遠の命なんです。皆さん、命を受けておられるでしょうか。はい、多くの方がアーメン、またうなずいてくださっているんですが、そしたら質問を変えます。命を受けていることを感じておられるでしょうか。いやー、それはどうかな。いや、本当に毎日感じているんだろうか。実は命というのは見えません、触れません。だから命をいただいているかどうか分かりません。私たちはこの永遠の命というのは霊的なものであって、私たち本当かな、それが揺れる時が正直あります。誰でもあると思います。イエス様はこのヨハネによる福音書1章4節からこのような言葉を私たちに残してくださいました。言葉、つまり主イエスのうちに命があった。命は人間を照らす光であった。命は光なんですよ。私たちにを照らす光、つまり私たちが光に照らされる経験をする、それは命を与えられているという意味なんです。どんな皆さん、光を私たちは光に照らされているんでしょうか。以前はあまり気にしなかったことが、その光に照らされるとですね、いや、これは罪かもしれない、いや、これはしない方がいい、いや、神様これしてもいいんですか。一つ一つの行動や言葉に敏感になってくるんですよ、私たちは。その主の光に照らされるからです。どこに行けばいいのか迷っているときに、御言葉の光に照らされて、行くべき道が示されます。暗闇のように、本当に暗い、その試練の中で、苦難の中で、私たちは愛の光に、慰めの光に照らされて、回復を得るんです。どんな状況であっても関係なく、私たちに照らせる光があれば、私たちは平安のうちに歩むことができる。皆さん、今私が言っていることとても抽象的なんですが、皆さんにとっては具体的な経験体験があるのではないでしょうか。その光が私たちには命なんです。その光を受けて、命を受けた私たちは少しずつイエスに似るものとして変えられていく。そのような祝福を受けているのであります。神様はイエス・キリストを通して、そしてとても残酷なこのような旧約の捧げ物を捧げるやり方を通してメッセージを語ってくださいました。神様の目には罪がどのように映っているのか。そして神様はその捧げ物であるイエス・キリストとして私たちにどんなに素晴らしい恵みを与えてくださったのか。神の子として生きるように、光の中を歩めるように、私たちに恵みを与えてくださっています。そのことを感謝して、この一週間、皆さんと共に歩んでいきたいと思います。改めてその恵みに満たされた時に、私たちは大体にこの口からイエス様の恵みを、その福音を、その愛を伝えるものへと変えられていくのではないでしょうか。お祈りします。私は福音を恥としない。福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。 恵み深い天皇と様、十字架を通して示してくださったあなたの限りない愛を心から感謝します。明日から受難週を迎える私たち一人一人が、主イエスの十字架は私のためであったと心から告白できるよう、そしてその十字架によって与えられた恵みに感謝することができますように、神様導いてください。願わくは神の子供として光の中を歩む私たちの日々となるように、神様祝福してください。主のなだめの香りとして十字架で捧げられた主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。新聖賛美歌232番、この賛美歌をもって御言葉に応えてまいりましょう。どうぞお立ちください。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。教会での献金は獣医師のもとに捧げられています。初めての方やご用意のない方はどうぞご心配なされませんようお願いいたします。
お祈りをいたします。天のお父様、第三聖日、多くの兄弟姉妹とともに礼拝に預かることができまして、心からありがとうございます。 特に明日からの1週間はあなたが本当に私たちの罪のために命を注がれた受難を覚える週でもあります。この十字架のことを知らなかったならば、私たちはどのような人生を歩んでいたでしょうか。あの時イエス様に出会わなかったなら、この道を歩むこともありませんでした。このことを覚えつつ、一週間身を慎んで日々を歩んでいくことができますように、神様どうぞ私たちを豊かに導いていてください。ただいまより献金を捧げいたします。清めてあなたの御用のためにお使いください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と構想をもって主に使わせてまいりましょう。どうぞお立ちください。
私たちの救い主なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、導き主なる聖霊の交わりと助けとが、すべてを捧げられた主イエスの贖いを固く信じ、神の子として光の中を歩んでいく私たち一同の上に、豊かに、とこしないにありますように。アーメン。